使徒言行録15章は教会の中に葛藤やまた問題が生じたとき、特に真理をめぐるその議論が必要なとき、教会がどのようにその問題を解決していくかを示す非常に重要な箇所であります。エルサレムで開かれましたこの会議、いわゆるエルサレム会議の核心となる議題とはこのようなことだったんですね。異邦人が救われるためには割礼を受けなければならないのか、異邦人もモーセの律法を全て守らなければならないのか、さらに言えば私たちが救いを得る道においてイエス・キリストの福音以外に割礼や律法といった他の条件が必要なのかという教会を揺るがすほど深刻な問題でありました。ユダヤ人にとって律法を守ることはあまりにも当然で、また慣れ親んだ信仰生活の一部でありましたから難しいことではありません。しかし異邦人、つまりローマ人やギリシャ人にとってはこれは受け入れがたい問題でありました。反対にユダヤ人からすれば、異邦人がイエス様を信じると言いながら、立法が禁じる違法の習慣のまま生きる姿というのは本当に心に引っかかり、どうしても受け入れることができるものではありませんでした。このような問題の前でエルサレム教会の指導者たちは共に集まり話し合い、またその問題を解き明かしていきました。彼らが問題を解く基準はたった一つだったんですね。それは神様の御心はないであるのか、また聖霊様は私たちに何を語っておられるのか、そしてペトロやパオロ、バルナバ、そしてヤコブのような指導者たちによってエルサレム教会は非常に重要な決定を下します。まさにその真理を明らかにしたことなんですが、ただイエス・キリストの恵みによってのみ、また信仰によってのみ救いを得ることができる。イエス様の福音以外にいかなるものも救いの条件としてはならないという真理がそこで宣言されたわけであります。ただその神道観の徳を立てるために、偶像への供え物や、その不隠故地を避けるというその最小限の勧めを記した手紙を送ることになります。今日の本文はこのように真理の問題で危機に直面した教会共同体がその真理をどのように立て上げていくのか、そしてもう一歩で互いの意見や視点が異なり、また葛藤が起きた時それをどう解決していくのか、この二つの姿を私たちに教えています。まずその危機を乗り越えた教会の姿であります。30節から31節の御言葉を見ますと、さて彼ら一同は見送りを受けて出発しアンティオキアに到着すると、信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み上げましに満ちた。決定を知って喜んだ。アンティオキア教会は異邦人を中心に建てられた教会であります。ところがイエス様を信じてはいるものの、立法を必ず守らなければ救われないというその主張する立法主義者たちのせいで、大きな混乱に陥っていました。しかし今イエルサレム教会からの手紙を通じてパオロとバルナバが伝えたその恵みの福音というものは間違っていない、正しいものであるという事実が公式に確認されたわけであります。それと同時に信徒として守るべきその基本的な生活態度への励ましを聞き、教会全体が喜びまた安堵する姿を見ることができます。皆さん、教会に危機が訪れたとき、 このように乗り越えていけば、教会より強硬に立てられていきます。真理と福音に対する挑戦を受けるとき、教会が心を一つにしてその問題を解いていくなら、教会はより健康に成長していくことなんですね。教会の危機そのものが問題なのではありません。その危機にどのように私たちが向き合うのか、また教会の姿勢こそが問われていると言えるのではないでしょうか。真理は妥協できません。福音も妥協できません。これは初代教会が持つあまりにも重要で素晴らしい伝統であります。イエス・キリストの十字架の血潮だけが唯一の救いの道であり、ここに他のいかなる条件も付け加えることはできません。なぜなら、それは人の意見ではなく神様の御心であり、聖霊の決定だったからなんですね。続いて32節と33節を見ますと、エルサレムから派遣されたユダとシラスもアンティオキアの信徒たちと共に喜びを分かち合うその姿があります。32から33節、ユダとシラスは預言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけ、しばらくここに滞在した後、兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ、自分たちを派遣した人々のところへ帰っていった。彼らは単に手紙を渡して帰ったのではありません。彼らも預言者でしたから、神様の言葉で兄弟たちを励まし、また力をつけました。そしてエルサレムへ再び戻るときは、アンティオキアの信徒たちの温かいその見送りを受けて帰っていきます。教会に危機が訪れても、このように御言葉の中で互いに理解し励まし合うとき、ユダヤ人と異邦人の壁が崩れ、イエス様の中で一つとなる麗しい一致を成し遂げるのであります。ところがその直後、私たちは少し戸惑うような場面、すなわちパウロとバルナバの葛藤に直面します。36節から38節の御言葉を見ますと、数日の後パウロはバルナバに行った。さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと言われるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。パウロとバルナバがエルサレム会議の嬉しい結果をもってアンティオキア教会で熱心に養育をしていた頃、パウロがある提案をすることなんですね。私たちが伝道した町々をもう一度訪ねて、兄弟たちが信仰の中にしっかりと生きているのかを見てこようではないか、本当に尊い提案なんですね。伝道して終わりではなく、その魂がよく育っているかを見て回るという、これはあまりにも大切なことであります。しかしその場面で問題が起こりました。宣教の同行者を選ぶ問題で、この2人が葛藤し、また激しく争い、結局は別れてしまったということなんですね。一体このパウロとバルナバを引き裂いたマルコという人物はどのような人であったのか。彼はそのバルナバの老いであったんですね。 第一次選挙旅行の時、献身すると言ってついてきましたが、いざ行ってみると迫害が激しく、また苦労が多いため、途中で諦めて家に帰ってしまった、そのような人であります。この人をめぐって連れて行こうというバルナバとダメだというパウロの間に深刻な葛藤が生じたのであります。さて、この2人の葛藤と別れを私たちはどのように理解すればよいのでしょうか。私もこの問題を抱えて随分悩みました。なぜなら奉仕をしていて、また葛藤し争い別れること、これは実は私たちがよく経験することではありませんか。教会の中にこうしたことがどれほど多いことなのでしょうか。結局は考えが違うとか、いろいろな理由で教会を去り別れてしまいます。ところが他の誰でもないあのパウロとバルナバ、偉大な霊的指導者たちの間でこんなことが起きたということなんですね。一体これをどのように受け止めたらよいのか、本当にたくさん考えさせられたことであります。そんな中で教えられたことがいくつかございますけれども、一つ目は心の慰めを得させていただいたということなんですね。あれほどもう偉大な霊的リーダーたちでも葛藤し争い別れることがあるんだなという、これまで教会の働きをしながらこうしたことに直面すると、直面するたびに、いや本当に私はもう足りないしもべだなという、私がまだ未熟だから、私のミスのせいでこんな多くのことが起こるのだという、自分を責め、また苦しむことが多くありました。しかしパウロとバルナバでさえ葛藤し、また別れたという事実は、私たちに不思議なその慰めと、その安堵感というものを与えてくれます。ああ、こういうこともあるのだなという。パウロでさえそうだったのになという。二つ目は、お互いの考えとスタイルが違っていたというふうに言うことができます。考え方とスタイルが違っていた、これはどちらが正しくどちらが間違っているという問題ではないわけなんですね。バルナバのスタイルがあり、パウロのスタイルがあるということであります。バルナバのスタイルはどのようなものだったんでしょうか。足りない人を連れてきて、今は未熟であっても、その試練、訓練をさせながら、また完全な信仰者に育てようというものであります。だんだん成長していくのでという。バルナバというその名前自体、慰めの塔ではありませんか。まさにバルナバの性格にぴったりなものなんですね。欠点があり、未熟であっても一緒に連れて歩きながら働き人として立てようとすること、それもそれなりに意味があります。しかしこういったスタイルというものは、試行工作に多く経験することにありますことになります。一人のリーダーが立てられるまで、どれほど多くの困難があるのでしょうか。皆さん一度考えてみればどうでしょうか。一緒に出発したのに、辛いからといって帰ってしまわれたら、残された人々は本当に大変な思いをすることなんですね。私たちが選挙旅行というもの、またたとえ私たちがグループで違うところに旅行に行くと、一番大変なことは一つのチームになることなんですね。一緒に旅行に行って、一緒に計画を立てて、いろんなところを回る上で一つのチーム、同じ考えになって歩むことであります。働き、またそれを楽しむそのものよりも、その共同に生活することが大変なのであります。一緒に友達を旅行に行っても、そのホテルの部屋を一緒に使うのに、 いや、なんでトイレお前一人でそんなに長く使うのかって、なんでそんなに長いのとかね、まあ、集合時間になんでこの時間に会おうと言ってたのになんで遅れてきたのという、そういう些細なことで互いに葛藤し、まあ、心を痛めることはどれほど多いものであるでしょうか。バルナバはそんな不足な家庭を経ても、まあ、忍耐を持って人を訓練すべきだという考えを持っていました、まあ、だから自分の甥であるマルコに、まあ、失敗を回復する機会を与えようとしたのであります。まあ、一方でパウロのスタイルはどのようなスタイルだったんでしょうか。パウロの性格でもとも関連がありますけれども、彼は一瞬にして変えられ、また決断し、また自分の人生のすべてを神様に捧げ献身した人でありました。ですからパウロの主張はこのような主張なんですね。神様の働き人は準備されたものだけができるというもの、まあ、訓練されたものがやるべきであって、まあ、試行錯誤しながらやるものではないという、まあ、どのようなどんな働きをするにせよ完全にそのことを担わなければならないという、そのような思いを持っていた、まあ、小さなことに忠実な人が大きなこともできるという考え方を持っていたのであります。まあ、しかしこうしたパウロの考えの短所というものは何であるんでしょうか。まあ、そのような人を見つけるのが難しいということなんですね。まあ、完璧に備えられて完璧に準備されたまた整えられた人を見つけるのが難しい、まあ、牧会をしていると教会の中でも全く同じような状況が起こり得ることもあります。まだ少し足りないけれど、あの方を信じて一度立ててみようではありませんかという、まあそのように訓練を得て素晴らしいリーダーになる方もいれば、まあ、反対に、まあ、やはりというそのような結果となり、また働きが台無しになることもあります。かといって準備された人だけを探そうとすると働く人はいないことなんですね。まあ、この二つの間にジレンマがあるのであります。ともかくこの二人はこうした働き人に対する理解の違いによって分かれるしかありませんでした。39節から41節の御言葉を見ますと、そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。聖書は本当に正直にそのことを記録しています。まあ、意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになった。穏やかに別れたのではありません。バルナバのような人格者もパウロのような人も意見の一致を見ることができず、激しい衝突をした末に結局分かりました。ここでまた一つ発見できることは、意見が違うとき互いに分かれることもあり得るということなんですね。ではこの二人の人々が分かれたことから、私たちはどのような霊的な意味を見出すことができるのでしょうか。まあ、ただ喧嘩して別れてしまったで終わってしまえば、私たちと彼らとの違いを見出すことができないかもしれません。本当に御言葉を黙想し祈る中で非常に重要な霊的な意味を教えられたのであります。一つ目は、葛藤があったとしてもそこには必ず和解と回復があるはずだということなんですね。 パウロは私たちにそれを見せてくれたことであります。敵と思ってもおかしくないそのマルコについて、パウロは後にどのように彼を表現しているのでしょうか。コロサイの信徒への手紙の4章の中にも、パウロはマルコを道路者として彼のことを推薦しています。またパウロがローマの牢獄で、彼が最後に書いた手紙、テモテへの信徒への手紙2章第2の4章11節の御言葉を見ると、ルカだけが私のところにいます、マルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからですと。本当に彼が死を直面にして一番最後に書いたその書物で、マルコに会いたいと告白してるんですね。彼は私の働きの助けになる人だという、そのように告白しています。皆さん、ここで私たちは葛藤する時があっても、葛藤する時はあったけれども関係の回復もあったという事実を発見することができます。普通私たちが取る行動というものはどのような行動なんでしょうか。まあ、一度レッテルを貼るともこの人は永遠にそのままではないでしょうか。もう変わることないですね。まあ、この人はこう、もうその人は何を言っても認めないことなんですね。教会の中で共に奉仕をしておりますと、私たちはこのような愚かな過ちを犯してしまうがちなものであります。一度失敗した人を永遠に失敗する人として、その烙印を押してしまうようなこともあります。しかしパウロは違っていました。彼の心は開かれていたことなんですね。まあ、失敗することもある、間違うこともある、また過ちを犯すこともある。しかし私にとって助けとなる道路者になり得るという、その考えに変えられたのであります。皆さん、私たちにおける全ての問題、また全ての関係は葛藤だけで終わってはいけません。その葛藤のゆえに教会を去ることもあるかもしれません。それを理解することができます。しかし去るときは去るとしても、回復をしてから去らなければなりません。夫婦関係やまた親子の関係も同じなんですね。葛藤だけして終われば、それが積み重なっていつか爆発してしまうこともあります。情緒的に霊的に大きなダメージを受けることもあります。ヘブライ人への手紙12章14節の御言葉を見ると、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。平和というものは人との関係であり、また聖なる生活というものは神様と私たちの関係であります。人と和解しなければ神様を見ることはできないという力強いメッセージなんですね。パウロの偉大さというものは、その葛藤から回復されたその霊的な姿勢でありました。第二に、葛藤の中でも万事を益としてくださる神様の御心を発見できるということなんですね。私は御言葉を黙想しながら、ああ、たとえ私が葛藤し、争い、心を痛めて別れるその状況の中にも、神様の善なる御心は込められているのだなと、そういうことを深く悟らせていただきました。本当に私たちの立場では痛みでもありますが、神様の立場ではそれさえも用いて万事を益としてくださるということ。 もしこの2人がただ別れて終わったのであれば、そこには何の意味もなかったかもしれません。しかしながら神様はどのようにされたのでしょうか。パウロはパウロなりに、バルナバはバルナなりに行かせ、福音がさらに広く拡大することに用いられたわけであります。で、このことを黙想しながら、私たちの本当に恥ずかしい失敗や過ちの中においてさえも、神様の聖なる目的はこのように働いてくださるのだという事実を深く知るようになったのであります。本当にそうなんですね。神様は私たちの失敗の中においてさえも、その善なる御心を成し遂げることができる方であるというふうに言うことができるのであります。これをよく示しているのが創世記50章のヨセフの物語なんですね。ヨセフが兄たちに言いました。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変えてくださいました。その悪を善に変えられる神様、葛藤し争うの私たちの失敗でありますが、神様はそれをも用いてご自身の御心を成し遂げられていくもの、まあ、これを考えると聖霊様は私たちに多くの慰めをくださるわけであります。愛する皆様、エルサレム教会はその真理の脅威の前で、その危機を乗り越えるその姿を私たちに見せてくださいました。またパウロとバルナバはあれほど立派な方々も互いに葛藤することがあり、また互いに分かれることがあるということをまた私たちに見せてくれました。しかしそれさえも善へと導いていかれる神様の大きな摂理、その導きをまたその姿を通して学ぶことができました。神様は私たちの失敗の中でも善なる御心を成し遂げることができる方であります。神様のその善なる御心というものは私たちの人生のすべての領域に及ぶことなんですね。私たちが犯す失敗の中にも神様の聖なる目的は働いています。たとえですから、その葛藤があっても恐れることはないですね。その中で神様の御声を聞き、最後には万事を益としてくださる神様を信じて、また信頼して歩んでいく私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みゆかりちゃんの神様、今日の御言葉を通して私たちに2つの葛藤の姿と知恵ある解決策を教えてくださったことを感謝いたします。エルサレム教会が真理の教会の前で心を一つにして祈り、聖霊の御心を求めて福音の本質を固く守り抜いた姿を学びました。私たちの教会と生徒たちの生活の中に、イエス・キリストの十字架以外に他のものを加えようとする変質した福音が入り込まないよう守ってください。真理の問題の前では決して妥協せず、命を懸けてでもその福音を守る共同体となることができますように。またパウロとバルナバの葛藤を通して、私たちにあるその葛藤の問題とその中に込められた神様の御心を見させてくださったことを感謝いたします。パウロとバルナバのようなしもべたちも互いに違い葛藤したという事実の前に、私たちの弱さを差し出します。主よ、私たちが互いの違いを認められるようにし、一度失敗した方々を懺悔するよりも、パウロのように再び抱くことのできる 回復の恵みを与えてください。もし私たちの人生に葛藤と痛みがあるとしても、その全てを合わせて善に変えられる神様を信頼する信仰を与えてくださいますように。私たちの失敗さえも用いてくださる主を頼りとし、この一週間も力強く信仰によって歩むことができますように。全てのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。